じゃあ久々にやりますかね。
初登場
ポットパッチ
これはまだ ねそんなやったことないんですけどということで、久々にですね、ポットパッチを、グッドパッチのポッドキャストですけども撮りたいと思います。これ前やったのいつだろうな、ちょっとねしばらくぶりなんですよ。で、社内 のメンバーからポットパッチやらないんですかみたいな感じで言われて、まあ、じゃあ、ね、年末だしちょっとこの1年の総ざらいで、まあ、やろっかなっていうので、うん、社内からちょっとゲストを読んで、まあ、年末のデザイン業界、重大ニュースを語ろうの会を始めたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ今日はゲストがですね、もう新卒にね、もうすぐね3年目に
3年目になっちゃいますね、
入りますけども、最近ポストイットのツイートがめちゃくちゃバズるという野田克樹と、まあ、いつもですねこのポトバチの編集やってくれてる、キョウちゃんに、来て、もらいましたと。
はい、
はい、じゃよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
ちょっと一人ずつ自己紹介を、じゃあ克樹から。
はい、あの例のツイートは 1.9 万件いいねと 1.2 万リツイートいって、インプレッション120万の視聴率 1% のツイートとなりました。
すごいですね、はい、これね、あのポストイットの剥がし方っていうのをあの義務教育に追加してくれと
横から剥がす
ってやつ、横から剥がすって、
横から剥がす
って、まあ、ちなみに俺も知らなかったけどねっていう、
あれ大事です、
ね、
自己紹介してもいいですか。
はい、どうぞ。
はい、2017年4月に新卒入社した野田克樹と申します。職種は PMUX デザイナーとして働いておりまして、まあ、僕は結構特徴的なのがこれまでやってきた案件4個か5個ぐらいあるんですけど、全てサービスの新規立ち上げの、うん、プランニングからコンセプトメイクから、うんうん、UX デザインからっていうのを UX デザイン、UI デザイナーとエンジニアと一緒に進めていくっていうようなことをしていますと。で今はちょうどマネジメントに興味を持ち始めて、マネジメントに挑戦したいなと思ってるタイミングです。趣味は友人の恋愛相談に乗ることです。
はい
、はい、よろしくお願いします。
克樹はですね、まあ、もうねもうすぐ新卒3年目になりますけども、もともともうあれだね、2年ちょっと前に、はい、大学4年生院
4年生
で内定が決まってたんだけど、うち のサマーインターンに参加して、
そうでしたね。
でちょうどこの時期だね、2年前、
はい、内定出たのこの時期ですね。
12月に、もう内定先のコンサルの会社をコンサルの会社に行くのかグッドバッチに来るのか、
はい、
どっちやと、
はい、
いうので、迫りもうちに決めるという、
そうですね、
ちょうど2年前でしたっていう感じですね、
はい、だいぶ悩みましたね、あの時期は、
ね、まあ、そこから2年たち、まあね、もちろんどっちに行ってもいい人生はあったかもしれないけど、まあ、グッドバッチに来てよかったね
まあそうですよね、もう片方の方は知らないんで、誰もパラレルワールドなんで、うん、よかったです ね結構意外だったのが、うん、経営コンサルっていうとデザインって、うん、3年前の段階では結構まだ遠い離れてた存在だったのが、ね、今すごい密接になってきて、
そう、ね、
かなりその経営からデザインというより、うん、デザインから経営にっていう風にいけたのがすごい良かったかなと思って、
うん、
それはラッキーでしたね。
そうね、やっぱりあんまりないパターンで、
うん、
ないパターンのアプローチでいけるっていう、まあね、ここからさらにいろんな経験していくと、こうそこのあんまり他の人が取れない、キャリアを持っていけるから、
そうですね。
じゃあもう一人まあ、ゲストというかですね、直前でもともと今日ねもう一人マネージャーで、北村っていうやつにこう参加してもらおうと思ったらですね、朝一ですいません風邪ひきましたって言ってで、まあ、じゃあちょっと話し相手もう一人ぐらいいるかって言って、キヨちゃん、もうキヨちゃんの本名を全く言わないっていう。
そのままでいきますか。
はい、 じゃあどうぞ。
はい、広報チームで働いておりますケオです。
本名言わない
ケオですね。ケオです
ね。私も2017年の5月から入社していて、今はオンドメディアのグッドパッチブログの運営編集などなどなど、あとはポッドパッチも編集などなど、あとはイベントのオーガナイズのお手伝いだったりとか、社内イベントのお手伝いだったりとか、いろいろなところをやっております。
はい、
はい、
という3名で今日は、まあ、年末のデザイン業界、ニュース総ざらいということで、話をしていきたいんですけども、はい、まあ、前編後編でですね、まず、なんだろう、マーケットを見て、今年のデザイン業界、まあ、どんなニュースがありましたねっていうところを話題に、話していくっていうところと、はい、後半はまあ、グッドパッチ社内で、どんなことあったねっていうのを話していきたいなというふうに思いますということで、事前にですね、どんなニュースあったみたいな感じで、まとめて、まあ、ベスト5ぐらいを、まとめておいてくださいっていうふうに言ったんですけどね、まあ、かつきはちゃんとまとめてくれたんですけど、はい、まあ、僕の場合個人的なものが入りすぎちゃって、はい、こうね、途中でメガネキャラに切り替えとかね。
グレイテストショーマンにハマる。
グレイテストショーマンにハマる。
全くデザイン関係ない
ね。ね、X ジャパンライブに行くとかね、そういうのが出てきちゃったので、ね。ということで、じゃあちょっと最初、まあ、勝樹のベスト5、ちょっと上げてもらいましょうか。
はい。はい、5位からいきましょう。
5位からいきましょう。
はい、5位、僕の中では日経新聞でデザインの特集をされることがぼちぼち出てきたっていうのが、まず一つ目ですね。
うん、うん、うん。ね、だんだん増えてきたね。
そうですね。
なんでグッドパッチもこの1年は3回ぐらい日経に載って、直近もモチベーションクラウドのね、記事で、
そうですね、
この日経産業新聞かな、日経産業新聞の1面に出たっていう感じですね、
う
ん
う
ん、
そうですね。これは講義のデザインっていう言葉が、うん、世間に認知されていくいいきっかけになってきてるのかなっていうので、
うん、
なんとなくマーケットが変わってきてる潮目を若干感じてます、
うん
うん、でまあ、やっぱデザイン市場自体が大きくなっていかないと、うん、グッドパッチの成長もないので、
はいはい、
まあ、グッドパッチだけでもなく、はい、デザイン市場自体を拡大していくためには、こうやって日経新聞とかいうそういう大きい枠組みの人たちがこうデザインに興味を持ってくれるっていうのはすごい、はい、今熱いですね、はい、デザインが。
なるほど。
っていうので5位に入れさせていただきました。はい、僭越ながら。
これどうしようか、俺も5位話すか、それとも勝樹一気に1位までいっちゃうかな。
5位ずついきましょうか。
じゃあ5位ずついきましょう。僕はね、第5位がですね、仮想通貨がやばいっていう。
やばいって
何、ね、やばいっていうね。これね、あ、買ってた仮想通貨。
はい、今年はもうやってなくって、うん、去年やってましたね。
去年やってた。
ちょうどいい時に辞めました。
あ、いい時に辞めた、はい、いいですね。僕はその入れてたお金が半減しました、ね。まあ言ってもね、この1年前で考えると、多分 20% ぐらいの、
うんうん、
だから 80% の価格下落率みたいな感じですけども、うんうんうんうん、もう本当ね、まあバブってたからやっぱりね、うん、こうなる予兆はあったのかもしれないけども、でも1年前 の経営者のイベントとかね、B' キャンプとか行くとですね、来年の仮想通貨ビットコインの価格はいくらになるでしょうみたいな予想がやっぱみんなでもうね、著名な人たちが集まってもうするわけですよ。もう誰も当たってない。誰一人このここまでの下落でいくとはもうね、思ってなかったっていう。だからね、そのいくら経験がある企業家でも、結果してる企業家でもやっぱね、読めないことは当然あるんですよね。やっぱね、やっぱちょっとコインチェックの問題から、まあ、続々と出ちゃいましたけども、はい、仮想通貨系にね転職していったデザイナーもまあまあいますけどね。
そうですよね。サービスもかなり没効しましたからね。
もうね、やっぱサービスが出ないっていうのが
最近なくなりましたね。
辛いところなんですよ。だから転職していったけども、うん、やっぱサービスがやっぱりこれの今のマーケット環境の上で出ないっていうので、やっぱ辛みを感じているデザイナーがなかなか多いのかなっていう感じですね、うん、はい。じゃあ第4位
第4位いきますか、
はい、
第4位これ僕は任天堂娯楽の UI、
ほら
UI クランチの
やつ
ですね。任天堂のデザイナーの方3名でしたっけ、来ていただいた、
はいはい、
あのイベント相当僕もちょうど参加させていただいたんですけど、あれかなり自分の中でインパクトありましたね、うん、
これね、勝木第4位に挙げてますけど、僕はもう、第、まあ、3位に挙げていまして、うんうんうん、というか、まあ、UI クランチだけじゃないですけどね、うんうん、今年はもうデザイン系のイベントがめちゃくちゃ多くて、すここ言うてるで
それ切れないんですよ。
あ、切れないんですね。なるほど、ね、まあスタートは多分今年のスタートは、まあ、UI クランチ実は任天堂の前に1回あったんですけどね、
はいはいはい、
もうそれが書き消されるぐらいの、うん、こうインパクトで、なんと任天堂の UI クランチがあるっていうのでウェイティングが4000人出るというですね、デザイン系デザイン系イベントで100人の枠に4000人殺到するっていうえらいことになったイベントでしたね。
いや、そうでしたね。
もうなんかやっぱりそれまで任天堂の人たちがこうなんだろう、表に出てくることはまずなかった、
あんまりなかったですね、
わけですね。でしかも任天堂の UI デザイナーってなんとなんか30人ぐらいしかいなかったと、
う
ん、そのうちの、ね、出てきてくれたのが3人、まあ、合計実は4人ぐらい出てきてくれたんですけども、まあ、非常にもうバズりまくってね、その後のまとめ記事とか、うん、グッドパッチのブログとかも結構シェアされて、いやすごいいいイベントになりましたね。なんか任天堂の人のこう言葉で思い入れ残ってることってありますか？なんか
あ、それ結構これ意外かもしれないんですけど、うん、情報収集をツイッターとかであんまりしないっていうのがかなり衝撃で、まあ僕の中でのデザインはやっぱりその引き出しを増やすっていう意味では情報収集をして、そこから何か取捨選択して手を打っていくっていうようなイメージがあったのにもかかわらず、任天堂の人はもう遊び心とかを自社で完全に追求して一つのナレッジを持っていて、それをメソッドとして使っているから、はいはい、外部として情報を収集することないっていうのはかなり僕の中では驚きでした、
うん、
その域に達するってもうかなり哲学の、
そうね、いやなんか俺も事前の打ち合わせから当然参加してたけども、
はい、
任天堂の人たちのなんだろう、まあ、ホスピタリティというか、
そうですね、
来てくれてる人たちを楽しませるっていう、はい、それこそなんだろう、まあユーザーエクスペリエンスじゃないけども、そこをすごい考えてる、うん、めちゃくちゃ考えてて、俺らとかなんかそのイベント出るときってもう事前の打ち合わせなんかもうせずに10分前にあこんな感じでいきましょうみたいな、もう今日のトコちゃんの始まりみたいな感じでこんな感じでいきましょうねみたいな感じでこう出ていくんだけど、めちゃくちゃ準備して見てくれてる人たちにどうやって価値を届けるかっていうのを考えてくれてるって、これはやっぱね任天堂のデザイナーのすごいところだなっていうのは思いましたね。なんかすごい遠くに感じていた人たちが、うん、なんか近くにこうなんか感じれるというか、あやっぱこの人たちも、まあ、単純にこの人を喜ばせることを考えてデザインをしてるんだなっていうのを見れて、なんかすごく任天堂を身近に感じたイベントだったなっていうふうに思いますね。なんか今年はねそのデザイン系のイベント他にも、直近、ね、
はいはいはい、
デザインシップとか
ありました、ね、
デザインスクランブルとか、あとはね CXO ナイトとか、うんうん、めちゃくちゃたくさんあって、で、ま、だ本当になんか12月と か, なんか1000人規模のイベントが3つぐらいあるみたいな、な、うんだろうねみたいなね、うん、デザインスクランブルもそうだしデザインシップも 2days にわたってあるし、なんかいやすげえなデザイン業界ってちょっと、
ね、最近頑張ってますね、暑いですね、
で、うん、まあねうちも当然 UI クランチもそうだしデザインスクランブルも、デザインシップも関わって、もうデザインシップとかね運営でめっちゃうち関わってコミット力が半端ないみたいな、うちのハコちゃんのあとねマンケオちゃんとかね、うん、いろんな人が手伝ってくれて、いやなんかこれ あのこう何だろうな盛り上がりを見てるとやっぱりデザイナーになりたいっていう学生はねやっぱ増えそうだなっていうね、うん、感覚はありますね、はい、ということで僕は第4位がそうですね CXOCDO が増えるっていうのを挙げてましたけども、
うんうんうん
まあ、このちょうど2年前に俺勝樹 の新卒、ね、その新卒で勝樹をうちに引き入れる時の殺し文句が
これでしたね。
これだったんだ。
これでしたね。
グッドパッチはこれから CXO とか CDO とかをこう輩出する会社になるからと、
うんうんうん、
でそれをなんか、ね、やっていくからお前もなんかその一員にならないかみたいな、
うんうんうんうん、
っていう話をちょうど2年前にしたんです
よね。
そうだから当時、俺がちょうどその時に、デザインの価値が上がらないっていうのはちゃんとその経営陣の中にデザイナーが入ってないからだと、うんCTO も15年前はまだまだその多くなかったけども、
うんうん
うん、あ消えちゃったね、これからそのデザイナーが経営陣に入っていくっていうのも絶対増えるはずだっていうのを言ってで、まあ、勝樹はそれに共感しグッドパッチに入ったわけだけども そこからなんか怒涛のようにCXO、CDO が増えてい
って増えましたね
って感じだね。まあただやっぱり増えたのは大体スタートアップだったね。
まだそうですね、
うんうん、スタートアップで起業するときにデザイナーがいてで、そこで CXO とか CDO を名乗るっていうのが多いけど、うん、まだ大企業の中でこうそういうデザインのなんだろう役員みたいなのはそこまではまあ増えてはない、うんうんうんまあ、でも第一弾として、スタートアップでそういうポジションが増えてるっていうのはまあ第一弾でいいかなっていうのは思ってるかなっていう感じですね、うんうんはい、では第3位いきましょうか。
第3位、僕はあ OUI
ここに OUI が
結構僕の中で衝撃でした、
はい
銀の弾丸
が出されて、
オブジェクトオリエンテッド UI の流行が今かなり来てるじゃないですか。
うん、そうだね。
で、まあ、これかなり追求しがいのあるトピックだと思って、うんでまあ、本質的な UI 改善するために一番有効な手段だと思ってるんですけど、うんまあ、銀の弾丸っていうと、まあ、何でも解決してくれるように見えるんだけれども、うんうん、今これ実はグッドパッチでもチームを作って研究してはいるんですけど、うん、やっぱりやればやるほど奥が深すぎて、うんうん最近思ってるのが、やっぱオブジェクトを中心とした UI 設計といっても、うん、結局事業の戦略とか、うん、経営戦略とかいうところが判断軸になってくるんですよね、うん、どのオブジェクトをどうするかっていうのっていうのは、だから結局 OUI も、まあ後で出てくるんですけど、デザイン経営とかも結局つながってるっていうのがあって、でなんかオブジェクトオリエンテッド UI を、こう、なんていうんですかね、体得っていうか、できるようになったところで、うんUI が全部良くなるっていうわけでもなくて結局はその戦略とかで表層もできないっていうので、
うん
まあ、そのまま一個構造の部分ですかね、うん、UI のをあんまり体系化してるとかなかったので、うん、その足掛けになってるかなっていうので、うん、僕としてはそのオブジェクトオリエンテッド UI とデザイン経営の関係みたいなのは追求しがいがありそうだなと思って、うん、来年やりたいところですね。
なんかね本当上野さんがね、はい、ソーシャルメディアの上野さんが銀の弾丸だとこれも銀の弾丸と言っていいと、はい、言っちゃうんだみたいな、はい、大体いろんな文脈でこう銀の弾丸はありませんの文脈でこう使われる銀の弾丸という言葉を、
ね、
これを銀の弾丸と言っていいっていう、
うんうん
まあ、それぐらい重要な考え方だというので、当然ねグッドバッチのメンバーもみんなこうそこに勉強して本も買ってっていうのをやってたわけですけども、うんうんまあ、もちろん昔からある概念で、
うんうんうん、
それが、やっとなんだろうまあ、この数年その UX の重要性みたいなところが語られることが多くなってて、うんうん、でなんだろうその UI 周りでいうと実はなんか最近 UI の話題ないなみたいな
そうですね、
っていうのが、まあ、あったんですけど、ここに来てやっぱ本質的には結局アプリケーションのユーザーインターフェース、まあ、なんか UX ってもっと広い概念で、でもユーザーがこう使い続けるためにはやっぱ本質的にはやっぱソフトウェアの UI って、まあ、めちゃくちゃ重要、それは当たり前なんだけど、しかもそれやれる人がすごい少ないっていうのがあって、うん、でこれがあの出てきて、ここのなんだろう議論が活発になったのは非常に僕らにとっても、まあ、追い風、
うんうん、
でまさにこれで、モチベーションクラウドなんかはね、あのこのオブジェクト思考で、考えるっていうところで、うん、まあ、浅野さんが、
うん、
あのモチベ、林間のモチベーション の, その浅野取締役がですね、これで一気にデザインへの捉え方が変わった、うんうん、デザインを理解することによって経営っていうところに対しての考え方も変わったんで、
うんうんうん、
すごいこれのきっかけがこの OOUI だったというですね、うん、
特徴的でしたね。
これはさらに多分来年、引き続き多分議論が活発になっていきそうだなというのは思いますと。
そうですね、
はい、ということで、はい、で僕第3位はさっきの UI クランチ、娯楽の UI 系、
はい、
ということですね。じゃあ第2位いきましょう。
第2位、土屋さんの第2位、あ、僕の第2位ですね、うん、僕の第2位、結構個人的な話になっちゃいますけど、テキサスのサウスバイサウスウェストに参加した、
はい、
ことです。
はい、サウスバイサウスウェスト、これね、
難しいですね。
もうなんかえらい前の
そうですね、今年か
みたいな感じですけど、もともとね、うちにいたチェルシーっていう UX デザイナーが、うん、サウスバイで登壇する予定があって、で誰か社内から一人連れて行こうというので、うん、社内でプレゼン大会をやったわけですね、うんうん、でその時にまあ、何人か、何人で参加したんだっけな、
6、7人
ですね、参加した中で勝樹が、そのプレゼンテーションに見事勝ち上がって、で、行ったわけですけども、まあ、あの時のね、勝樹のプレゼンがいろんな人のこうハートを揺さぶるという。どんなプレゼンしたんだっけ
その話します。 あれはですね、ちょっと長くなってもいいですかちょっとだけ、うん、あのプレゼンはやっぱ 6、7人いる中で、僕当時はまだ社会人1年目だったんで、どうにかそのみんなに投票してもらおうっていうのを戦略的に考えた時に、やっぱ僕が何を好き得意とか、何がスキルこういうのできますっていうプレゼンをしたところで、まあ、1年目なので他にもっとできる人がいっぱいいるんですよね、
はいはい、
そうするとプレゼン勝てないじゃないですか、
はいはい、
っていうので、やっぱ僕が一番その中でも勝てるのってなんだろうなと思った時に、グッドパッチに対する当事者意識とか、グッドパッチを愛する気持ちみたいな、
はいはい、
もう完全にエモな方向に逆張りして、グッドパッチを好きなのは僕ですと、
うん、
なのでグッドパッチを世界一の会社にするために僕をサウスバイサウスウェストに生かしてくださいっていう、
うん、
プレゼンをしたんですよね、
うんうんうん、
なので、そのプレゼンをした結果、共感してくれる方が多くて、まあ、とぶっちゃけ当時そんなに会社の雰囲気がちょっと暗くなってきた、
うんうん、暗く、まあそうね、
暗くというか、
まだまだちょっと暗か、まあ、暗いというか、その大声でこうなんだろう、会社のことをこう大好きですみたいなことを、
うん、
みんな思ってたけども、なんか言えない空気感みたいなのが、
うん、ちょっとドライな、
そうね、ドライな空気感があった時ですね、
っていうコンテキストもあって、うん、たまたま共感してくれる人が多くて行くことができたのかなっていうのは、うん、そのね、プレゼンでは思いましたね。
さあ行ってみて実際どうでしたか。
あ、なんかデザイン、うん、主に行ったこととしては、そのデザイン系のセッションをひたすらに見るっていうのと、
うん、
まあ、結構大企業のプロトタイプを見てきたっていうのが主にやったことなんですけど、うん、印象的だったのが、そのアイディオとかエアビーとか の、 そのデザイナーの話を結構聞いてたんですけど、
はい、
デザインの話になったところで手法の話誰もしないんですよね。
なるほどね。
向こうの人は
プロセスとか、
なんかこういう手法使ってますとか全くしなくって、逆にこうマインドセットとか、まあ、あとはその競争するための、競争っていうのはコークリエーションの、競争するための組織作りとはどういうものなのかとか、あとはデザイナーをマネジメントするためにはとか、あとはそのデザイナーがデザインをする時の倫理とかの話が、そういう結構高尚な話が多くてびっくりしたんですよね。だから向こうの デザイン業界ではもう手法の話はとっくにもう終わっていて、うん、あとはそのどう活用していくかとか、うん、どうマネジメントしていくかっていう方に話も進んでいるので、うん、まあ、遅かれ早かれ今も日本もデザイン経営っていうのは出ましたけど、うん、もっと詳しく具体的にデザインの組織とか価値観とかいう話を してくる時代がそのうち来年再来年はもっと来るのかなっていうのは思ったこととしてあります。
これすごいなんか重要だなと思ってるのは、いろいろデザイン経営の実践とか、はい、まあ、その組織に、デザインを生かすみたいなのってもうプロセス学べば終了じゃ全くないわけですよ ね、うん、やっぱりそのプロセスとか手法と同時にマインドがセットでして、うん、であるねうちからこうなんだろう、まあ、今年転職していったメンバー と前に話したあだけど、まあ、やっぱりグッドパッチを出て分かったのは、グッドパッチでいくらその手法とかあを、自分たちがね引き出しとして持っていて、転職して、その会社他、うん、あの転職先の会社に入ったとしてもマインドが揃ってないと結局実行できないんだっていうのが分かりました。いくら、デザイン的な引き出しとかこの手法を持ってしてもやっぱその会社に、それをなんだろう受け入れるマインドだとか、うん、デザインっていうものをちゃんと実行していくっていうところの、うんうんうん、マインドセットがない場合ではその手法も活かせないと。
そうですね、
いうことが分かりそこがすごい勉強になりましたっていうのは言っていて、
まさにそうだと思います、うん、
せやろっつって言ってきましたね、
うん、3文字で
せやろせやろって、うん、でお前がそれをその会社に、まあ、マインドセットを注入していくんやと、うんうん、でまさにそれを、ね、やってるのがグッドバッチ のクライアントワークの仕事なわけですね。
そうですね、
やっぱりもういいものを作るこれ大事めちゃくちゃ、うんうん、これいいものを作る先にやっぱり組織変革が
ありますね。
ないといけなくて、いいものを作るだけじゃなくてその先のチームと組織を変えることができないと結局こう、まあ、僕らがねグッドバッチでクライアントと関わってる間はそういうユーザーインタビューとかデザインプロセスとかを実行していったけども、うちがそのプロジェクト終わった後に出ていったら結局なんかもうユーザーインタビュー行かなくなりましたとか、機能優先で作るようになっちゃいましたみたいなことになったら意味がないわけなので、
まさにそうですね。
やっぱりこれはそのものを作るっていうのの先に、組織を作るっていう、
そうですね、
ところがやっぱそのデザインっていう面ではあるんだろうなっていうのは思ったっていう感じですね。はい、で、まあ、僕の第2位と勝樹の第1位が一緒ですけども、はい、まあ、今年の、まあ、一番のなんだろうな、まあ、一つのこうエポックメイキング的な、
そうですね、ターニングポイントでしたね。
ターニングポイントになったんじゃないでしょうか。このデザイン経営宣言というですね、特許庁と、経済産業省で合同でこのデザイン経営宣言というのを出すっていうのが、今年の、5月末かな、5月末か6月ぐらい、に、あったわけですけども、これはなんか明確にちょっと潮目が変わりそうっていう期待が見えた、うん、まあ、宣言だったなと思いますね。うん、まあ、勝樹はあそこどう見てたんですか。
あれは、まあ、僕も2年前結局その土屋さんに CXO、CDO みたいな人材を輩出するっていうので入社してるんで、うんうん、常にデザインと経営みたいなのは自分の頭にキーワードとしてあったんですけど、うんうん、あそこまでこうバシッと言語化してくれたのはあんまここまでなかったので、うんうん、はいはい、それがすごい自分としてはキャリアの明確になる、礎になったかなと思ってて、うん、まあ、もうちょっと具体的に言うと、なんていうんですかね、フレームワークとしてデザインと経営を、うん、共存させていくっていう話ではなくて、うん、デザインを経営に取り入れることで、うん、そのイノベーション、うん、もしくは言ったらおよびブランディングっていう、うん、なんか本質的なビジネスの価値のためにデザインが必要なんだっていうのがかなり腹落ちしたところで、うん、ちょっとデザインとビジネスが遠くなってたところが、うん、あの一言で、うん、イノベーションとブランディングっていう言葉によってかなりガッて近づいたのかなっていうのが僕の中ではかなり衝撃的で、資料もかなり分かりやすかったので、はい、かなり腹落ちしましたね。
これはね、あのつい先週 UI クランチの、そのデザイン経営宣言エディションで、
はいはいはい、
まああのあそこに関わった人たち、まあ、タクラムの田川さんと、うん、あの特許庁長官の宗像さんが出たわけですけど、
はい、
あの資料を全部あの田川さんが自分で書いてたっていうですねそれを特許庁から出すというですね、あのまあいやさ あそこの場で宗像さんも言ってたかもしれないですけど、やっぱあのやっぱあの資料自体がこう行政から出てくるものじゃないとっていうのを言っていて、あれをまとめた田川さんさすがだ、
すごいですね。
パワーポイントで地詰めしたって言ってたからねあパワーポイントで地詰めできるんですねみたいなって言ってね、いやすごいです。なんかもうあれは、ね、もう半年前だけども、やっぱこの半年間ちゃんと、まあ、話題が持っているし、まあね、特許庁も、CDO を設置したりだとか、
うん
あね、ちゃんと有言実行をしているところが、うん、素晴らしいなと思いますけど、ね、
そうですね、
あの特にねこの南波さん、 DNA の南波さんと特許庁長官の宗像さんがハーバードの同期で、うん、同期なぜかもうキャラクターがかなり似てて喋り方そっくりだったわけですよ。南波さんみたいな人がもう一人いるんだみたいなそうすごかったですね、
うん、
いやでも本当あのこのデザイン経営宣言っていうものをうちの会社自体も多分、まあ、後押ししたりとか引用して、
そうですよね、
で、うちの会社自体がそこをあの実践していく、うんまあ、いろんな会社のサポートをしていくっていうのを、
うん
まあ、やらなきゃいけないんだろうなっていうのは思ってるっていう感じですね、うん、はい。ということで、
最後一個ですね、
最後なんと 僕の今年の10代ニュース第1位
さあそれだ、
DNA 南波さんとの会食っていう
ここに会食を入れてくるんです
か完全に個人的な個人的も華々しいけど、
でもこれ完全に個人的っていう感じでもね、
まあそうだ ね、 まあ、ねグッドパッチの創業ストーリーを、聞いているポッドパッチリスナーの人なら分かるとは思うんですけどもあのポッドパッチ遡るとね、僕の創業ストーリーの回があるわけですけどもまあ、グッドパッチがね、まあ、できた理由の前に、まあ、僕がサンフランシスコに行った理由っていうのがあるわけですけども、うん、それが、まあ、8年前に DNA の南波さんの、
はい、
言葉を聞いたからっていうのですね、うん、ちょうど8年前に、慶応であったなんかまあベンチャー系のイベントで、うん南波さんが登壇をしていて、僕はたまたま学生に混じって、
うん
そこの場に300人ぐらいの中の一人としていたわけですけども、うんうん、そこで当時 DNA が NG モコという会社を買収していて、
はい、
で南波さんは月の半分ぐらいはシリコンバレーで過ごしていると、
うんうん、
そこで気づいたのはシリコンバレーと日本のベンチャーでは全然違うよと。シリコンバレーっていうのはアメリカに当然あるんだけども、アメリカ人だけで会社を作ってる事例はほとんどないと、
うん
アメリカ人もいればインド人もいればいろんな人種の人たちが集まって一個のサービスなりプロダクトを作っている、
うんうん、
だからこそ考えるマーケットが最初からグローバルだと。
そうですね、
で日本人っていうのは日本の会社っていうのはもう日本人だけ集まって日本で成功することを考えて、まあ、これがうまくいったらなんか5年後に世界に行こうとかそういうタイムラインで意思決定しちゃってると。でこれから起業する君たちは日本人だけでチームを作っていてはダメだと、多国籍軍を作りなさいというのをまあ言ってたわけですね、
うんうん
うん、で僕はその言葉にこうハートを揺さぶられシリコンバレーに行こうというのを決めたっていう、まあ、ストーリーがあるわけですよ、ね、でそこから難波さんに一回お会いしたことはその予約ランチの、3年前の場所で本当にものの数秒挨拶したっていうぐらいだったんですけど、当然南波さんはね僕のことは当然覚えてなくて、
ね、
ちゃんとお話ししたことはなかったんですけど、うん、これが今年のですねなんと7月に急にですね僕のフェイスブックメッセンジャーにともこ南波というアカウント名でメッセージが届きまして、なんか 調子はどうですかって書いてあった調子はどうですかっていう入りってもうもうなんか何スパムなわけですよ。しかも友達じゃないんで、うん、生さんとフェイスブックで繋がってないんで、繋がってない中で、
調子はどうですか、
こんにちは調子はどうですかって来て、
How are you? とかいう感じですよね。
もう、 もう完全スパムこれはなんかトモコなんかへーみたいなで、え勤務先 DNA んちょっと待って生さんまさかって言ってで、フェイスブックを見に行ったらあれみたいな、共通の知り合いがどうやら本物っぽいぞというので生さんみたいなグッドマッチの土屋ですって覚えてますかみたいなことを言ったら、なんか私製造責任者として、気にし始めてるのよ君のこと頑張ってねって言う。
製造責任者、
何製造責任者って
起業家の
何製造責任者って全然意味が分かんなかったんだけど、どうやらそれは俺を起業家として製造したのが難波さんだと、うん、いうので、まあ、そういう意味だったらしいんですけど、うん、
間違ってないですね。
でそこからなんかぜひ今度僕生さんのおかげでグッドバッチという会社を作ってここまで来れたので、うん、どこかでお食事でもできる機会だったらぜひご馳走させてくださいと言ったら、えっ怒ってくれるのマジで私よく食うよみたいな秋だなとかって言われて、でなんと9月に難波さんとこう会食に行く機会を得ましてですね、はい、いや非常に感慨深かったですね。す8年という期間を超えて、うん、まあ難波さんなんてねもう日本のトップ経営者じゃないですか。
そうですよ、
もう誰もが知っている難波智子、うんうん、もう超有名な経営者の人で、その人の言葉を聞いて僕はサンフランシスコに行き、
うん、
企業をしていて、その人がこう目の前にいるみたいな、
うん、
しかも本当にワンオンワンで会食だったわけ、なんか表参道の割とおしゃれめな場所をペンペンさんに教えてもらってペンペンさんなんか女性を会食に誘うとしたらどこなんですかねみたいな、
女性を
女性っていうかまあね南波さんのねこの行くなってところ、まあ、ここはね結構いいっすよみたいな、
さすが
経営企画室長、引き出しの数が違うみたいな感じで、で行って、でまあ本当4時間ぐらい
すごい、どんな話が繰り広げられたのか、
ね、もう本当さまざまな話ですけど、当然ね俺の企業のストーリーも、うん、話をして、すごいねみたいな君めちゃくちゃだねみたいな、ね、そのばあちゃんの500万から始まりみたいなところからで、いろんな、まあ、DNA のねその球団の話とか、
はいはいはい、
こう、まあ、当然経営者同士の話なので全部は語れませんけども、うん、まあ、一つ印象に残ったのは、南部さんの、なんか会話の中で、なんだっけな、あの人の言葉、内村鑑三か、
うんうんうん、
内村鑑三さんっていう人の、明治の、なんか思想家みたいな人がいるんですけども、その人 の、書籍で後世の最大の遺物っていう、うん、なんだろう本があるらしくて、うん、でまあ、人っていうのは、後世に残せるものって何なのかと、お金ですかと、物ですかと、うん、いやそんなものが意味がないと、じゃなくて人が残せる 最大のものっていうのはその人の生き様だと、
お、
うん、勇ましい高尚なる生涯、言い換えると生き様であるというのを内村鑑三は言っていると。で、その南波さんもね、DNA は過去にそのいろんな問題を起こしているが、お天道さんに顔向けできないようなことはしてないしと、
うん、
2年前も事故は起こしてしまったが、ひき逃げはやってないと、起こった問題に真摯に対応して何度落ちてもまた這い上がる、その何度落ちても泥臭く諦めない姿勢、そこから這い上がってくる姿が、その生き様がかっこいいよねと、
はいはい、
そういう生き様を後世に残したいと よねっていう話をしていて、うんうんうん、いやもう俺だってそのなんか会食でいろいろメモろうと思って、あの脇にメモ帳用意じゃないけど、さすがに難波さん前にしてこうメモ書けないじゃない、書けないんだけど、もう唯一それだけ内村鑑三生き様
後から出てきて、
あ後から出て唯一そこだけあの書いてたっていうですね、
生き様ね。
いやでも本当あのやっぱ難波さん自体がやっぱり男から見ても女性から見てもかっこいいじゃない、
うん
ね、
オーラが違いますね。
オーラが違うよね、うん、ね、ね、きょうちゃんこの前その UA クランチのね、うん、あの打ち合わせの時にそのなんかまあスノーナンバーさんじゃないけども、うん、まあ見たんでしょう、
はい、
あの飾らない感じね、
びっくりしますよね、本当に
すごいこうなんかチャーミング、
そうですね、
うん、チャーミングという言葉がもうまさに似合うというか、うん、全く飾らない、
うん
うん、もうああいうねあの人間になりたいなって、ね、思いますね。
土井さんチャーミングです
けど、ね、似てるところあるなと思ってました、ね、
でもそれはやっぱりベンチマークしてるからだね。だからあのどこかであの部下後継2過去かなみたいな。俺がもうあまりにもこのねあの7年ぐらい不格好だったから、もうなんか僕もすげえ不格好系なんですけど、つって不格好系2かけるかけると思うんですよね。はい、ということで、
はい、
もうなんかあの第1位がよく分かって難波さんの話になっちゃいました。
ビッグニュースですよね、は
い、ということで、後半戦、行きたいと思いますけれども、あの後半戦は、まあ、じゃあね、マーケットそういう状況で、社内はどうだったのかと、社内というか、まあ、グッドバッチという会社が、この、なんだろう、2018年、
うん、
どういうことをやっていったっていうのを、ちょっと洗っていきたいなというふうに思っています。
はい、
あのキヨちゃんがね、まとめて、くれてますけども、あのじゃあ、まあ、これはね上からいこうかな、まあ、事業っていう面で考えると今年はですね、なんと、まあ、新規事業が3つぐらいリリースしまして、
うん
うん、リデザイナーとデザイナーズチームと、
うん、
グッドパッチエニウェアと3つ出ましたと。
そうですね、
はい、これね、なんか怒涛のように出てった感じですけどね。
早かったですね。
早かったですね。まあ、リデザイナーは実はもう準備自体は去年の今ぐらいからしてたんですけども、まあなんか議論もねあっちこっち行ってどうしようかみたいな感じになって、やっ と、LP を作り始めたのが4月みたいな、
うん、
まあね、その間に免許というか何あの免許だったっけな、資格をね取りに行ってみたいなんで、やっと5月に出せるっていう状況でしたけどね。ちょうど、まあ、今日収録をしている日に、リデザイナー4スチューデントで新卒
の件
も、
ね、
今日リリースしましたけども、うん、まあね、あの今年はこの、レッドジムエニウェアっていう感じで、うん、3つ出ましたけども、これ、まあ、社内的にはなんかあのかつきはここら辺の事業が出てったのを見てどう思ってたんですか。
どう思ってたか、
うん、
あでも、バルトの失敗とかから、
そう、ね、
多分課題になってたのが、
うん、
スピード感とか、
うんうん、
あの早く検証するっていうのが課題になってたと思うんですよね、うん、会社の中でも、うん、でそれからの反省で一気に3ヶ月ぐらいでどんどんどんと3つの新しい事業をリリースするっていうスピード感むちゃくちゃ上がったなと思ってて、
ね、
それはすごいいい傾向だなと思ってますっていうのと、あと各事業とのシナジーがあるじゃないですか、
そう、ね、
転職っていうリデザイナーと、またその育成だったりっていうデザイナー事務っていうのとか、まあ、あとはその会社から出てってもエニウェアでいつでも働けるよとかっていうので、
はい、
かなりこう事業間シナジーが生まれるようなデザイン業界のにおいてですけどね、
うん、
っていうのがかなりいいなっていうのは思ってますと、うん、で一方で、うん、デザイン業界から出ないとなっていうのは、まあもちろん課題としては思ってますね、
うん、そうね、実はこのなんだろう、リデザイナーが出るまで、さっき言ったようにそのバルト がクローズしたりとかね、
はい、
あの社内で結構なんだろう悶々としない空気が実は当時あったわけですよ。大丈夫かなみたいな、まあ、当然、ね、クライアントワークはずっとうまくいってたし、うん、事業は伸びてるわけですけども、あの、まあプロットのなんだ成長のなんか不透明感みたいなのもあるし、バルトクローズするしみたいなのがあって、どうなのかなって思ってたら、このリデザイナー出て、意外にマーケットにすごい共感されたんだよね。
そうですね、
うん、リリースした時にあのすごい共感の声が大きくて、やっぱりその、デザイナーと企業の間に入るっていうところの価値、うん、でここをやれるのはグッドバッジぐらいしかないよねっていうところで、マーケットの共感を得られてすごいバズって、応募もなんか1ヶ月で100人ぐらいのデザイナーが応募してきてくれてみたいなので、うん、一気にちょっとなんか、社内の空気が変わったのが、
ね、
明確に感じた
そうです、ね、
ものだったかなと思うんですね。でそこからあの本当バババッ と、ジムと、エニウェアと、まあ、なんかどれもいわゆる、なんだろうソフトウェアのサービスではないんだけども、うん、グッドバッジだからこそできる事業みたいなところで、結構ねもうほぼ短期間、まあ、リデザイナーはずっと用意してたけども、あのジムとエニメアに関してはちょっとやるかみたいな、
そうですね。それぐらいの感
じですね。
あのノリ的には、はい、だってエニメアとか本当
めちゃくちゃ早かったですねこれ。
これあのあれだね、石倉さんっていうキャスターの、石倉さんってい なんか今リモートワークの、
はいはいはい、
あの会社ですごい有名な会社があるんだけども、その石倉さんとこうランチを食べに行った時に、まあ、なんかあのグッドバッジの社内でいきなりリモートを導入するのは結構ハードル高いけど、別で作るかみたいな、別で作って、フリーランスの人たちにそこに所属してもらってっていうのは全然ありだよねっていうのを話したところから、うん、ほぼなんか 1,2 ヶ月ぐらい、
はいはいはい、
でエニウェアリリースみたいな、うん、名前もねこれグッドバッジエニウェアっていうのもなんか、まあ、ちょっと他どういう あれが出たか忘れちゃいましたけども、うん、もうなんかこれグッドバッジのホームページの並び見て、これなグッドバッジ東京あるじゃんみたいな、ベルリンあるじゃん、うん、ミュンヘンあるじゃん、次はエニウェアだよねみたいな、うん、どこでもいいよみたいなっていう流れでグッドバッジエニウェア、うん、
なるほど、
あ出てきたっていう感じですね。これはもうエニウェアやみたいな、うん、ハマったっていうので、であのジムも、一昨日かな、昨日かな、あの
2期生
のリリースして、うん、これもね700人応募あってね、
うん、
前回1期生の時にデザイナーズジムもね名前ねこう迷ってたわけですよ、
うん、
迷ってて何だろうなみたいな、なんか他にもいろいろ出たんだけども、うん、これもこうなんかあの絵文字のねこの何このマッスルの絵文字、あんな感じだよねみたいな、あジムやんみたいなゴールドジム的な、うん、デザイナーズジムだよねみたいな、うん、っていうところで、だからここら辺はねすごいあの名前が全部ハマったんですよね。
ハマってますね、
リデザイナーもデザイナーズジムも、うん、エニウェアもで、まあ、あの各事業今、まあ、粛々とやってますけども、うん、であのやっぱりグッドバッジのね事業との連関性が非常に高いビジネスなので、全部なんだろう一つこれが全、まあ、グッドバッジのねあのクライアントワークでやったものとか、まあ、今のマーケット あのペインって完全にデザイナーがいないっていうね、
うん、
どこ行ってもいないっていうのと、うん、であのやっぱりその社会との認識のズレみたいなのがあるので、うん、そこをリデザイナーで埋めで育成をし、うん、で、まあ、フリーランスになるとこうチームで、ね、なかなか働く機会ないよねみたいなところがエニウェアで、うん、解決されみたいなっていうのはこれがねぐるぐる回っていくっていうのは、うん、あのまあこれができると非常に
そうです
ね、いい形になるんじゃないかなってい う感じですね。
はい、あ僕これに関してちょっと一個話したことがあって、
何何何、
ジムがすげえいいなと思ってるのが、あれ一人で回してるメインのやつが新卒1年目の
出たね
彼じゃないですか。新卒1年目で1個事業やつ、1期生でリテンション90何パーでみたいなで2期生もやってみたいな、この機会あんのすげえなと思って。
そうだね。
っていうのだけちょっと最後に言いたかったっていう、
ね、
これ本当すごいと思います。
よし君がね、頑張ってるわけですよ。しかもこいつもお前と一緒で内定を辞退させるっていう、
しかも
させるじゃない、
一緒だよ、ね、
させるじゃない、
コンサルティングファンコンサルティングファンですね。
まあさせるじゃない、まあ別にね、あいつが選んだわけだから。
そうそう
ね、そうそうそう、
ハートが動かされただけです。
そうそうそう。ね、多分こう彼も若月とまあ似た感じで、もともと内定が決まってたけどもみたいな、直前でみたいな、
かなり直前、
かなり直前、入社の2ヶ月前にみたいな感じだったからね。でも そいつがもう今のね、その経営企画室ですげえ頑張っていて、ね、もうしかもジムだけじゃないからね、やってること、もうとんでもないマルチタスカー、いやすごいですね。
すごい、はい、はいはい、次いきましょうか。
じゃあ第2番目、カルチャーの強化っていうところで、今年はですね、グッドボチャのコアバリューを、作り直したっていうことがありまして、はいはいはい、コアバリューと、まあ、ピープルエクスペリエンスのチームを作ったりとか、
うん、
ナレッジシェアの、まあ、地盤作りみたいな、まあ、ところをやったわけですけど、はい、まあ、コアバリューは割とね、これ重要な、なんだろう、イベントだったわけですね。背景でいうとですね、グッドバッチというのはですね、もともと 8way というですね、行動指針があったんですよ。でこれが、まあ、これメディアにもね出てるんですけども、行動指針を作り始めたのが結構ちょっと遅かったんですよね。もともとビジョンミッションは結構いいものができて、で今もね、ビジョンとミッションに共感をしてうちに入ってきてくれる子が非常に多いんですけども、行動指針はですね、ちょうど60人ぐらいからこれ100人に上がるところで、作っていって、出来上がったのがね、確か70人ぐらいの時かな、70、80人の時に、出来上がったんですけども、もうそこって50から100まで1年で一気にグロースしてるみたいな、時で、これの浸透に、まあ、組織あるあるですけどすげえ失敗しまして、うん、で、まあ、その組織の雰囲気もそうですし、で、まあ、やっぱりそれを実行力というか浸透力っていうのが全然できなくて、で、まあ、もうなんか絵に描いた餅になっちゃったんですよね、
うん、
8way というものが描いてること自体はめちゃくちゃなんだろう、まあ、今でも思いますけど、共感できるとか当たり前に、いいことを書いてるんですけども、まあ、数が8個で多かったりとか、まあ、ちょっとその浸透に、失敗をしまして、でしばらくなんかそこのなんだろう、明確なコアな芯みたいなところが、なかったんですね。でちょうど1年ぐらい前に僕が社長法で、コアバリューを作り直したいと、いうのを、言いまして、で、今年の明けたところから、まあ、社内でワークショップをやったりだとか、うん、いろんなことをやって、コアバリューを作っていったという感じですね、はい。まあ、その作る過程も、まあ、勝木もキヨちゃんもいたわけですけども、
いましたね、
はい。まあ、どうですか今その浸透具合みたいなところで言うと、うんうんうん、コアバリュー、
いや正直まだまだできるなと思ってます、うんうん、でこれ5つあるんですけど、うんうん、結構内容を見てみるとかなりいい、
う
ん、
そうね、
よく見るとかなりいいんだけど、うん、まだやっぱ浸透しきれてないんで、
うん
うん、浸透っていうか何ですかね、こう、まあ、認知はしてると思うんですけど、うん、
行動
に移すっていう点ではまだできてないのかな
と。認知層と行動層のアンケートってなんぼなんぼだったっけ。でもそれでも認知はもう
認知はかなり高いですね。
かなり高い、
うん、
まあ、ほぼ認知はしていて、
うんうん、
で行動層がまだまだかなっていう感じだけども、
そうですね、
グッドウォッチの、ね、コアバリューを上から言っていきますけども、インスパイアウィズホワイ、うん、ホワイが人を動かすを、うん、ゴービヨンド、領域を超えよう と、プレイヤーザチーム、最高のチームの作り手になる、うん、クラフトディテールズ、クリエイトディライト、こだわりと遊び心を持つ、グッドデザインイコールグッドビジネス、良いデザインを良いビジネスにするっていう5つですね。まあ、この5つのプロセスにも社員を当然巻き込んで、
そうです
ね、でその最高のチームの作り手になるとかね、まあ、勝木とかあのうちの、当時の、まあ、2年目の社員 の、 あのディスカッションの中から出てきた言葉ですけどね、
この作るプロセス自体も実はデザインプロセスに沿ってたんですよね。
あ、そうですね、
なんか収束して、うん、発散して収束してっていうのを繰り返して、うん、で経営者の目線も入れつつみたいな、
勝木的にはなんか、この中だとこうパッとこう出てくるバリューだと何があるの、自分が気に入ってる。
僕は、うん、1個目と2個目のインスパイア・ウィズ・ワイとゴー・ビヨンドですよね。インスパイア・ウィズ・ワイは僕結構もうワイ人間なので
ワイ
なんでみたいな、うん、すっごい気にする人なので元から結構人生の軸としてあったんですよね、
うん、
そのサイモン・シネックのスタート・ウィズ・ワイも読んだし、うんうん、そこからもう僕は結構そこのバックグラウンドあるので、うん、それが好きなんですけど、まあ、プラスアルファで最近ゴー・ビヨンドっていうのがかなりいいです。これ実は僕クライアントワークでクライアントさんにも結構使ったりするんですよね、うんうんうん、こうやっぱ既存の事業から逸脱した事業を作りたいですとか、うん、あと今のこのやり方じゃダメなんですみたいな課題感を持ってるクライアントさんすっごい多くて、
そうね、
そこにうちのバリューで Go Beyond あるんですよ、
うん、
この事業って Go Beyond でしたっけみたいなのが結構ミーティングでこう出てきたりするぐらいかなりこういい、
素晴らしい
Go Beyond はかなりいいですね、
はい、ケオちゃんは どれがこうパッと
出てきますか。私のインスパイア・ウィズ・ワイは出てくるんですね、
うん、
あと遊び心とこだわりを持つも好きです、
うん、
私はあの毎週広報チームの定例会で週1で今週のバリューチェックをやっていて、
バリューチェック、バリューチェック
まあ5つある中でそれぞれの星5つの中で何点だったかと、
はいはいはい、
で今週どれに一番注力するかっていうのを毎週やってるので、
はいはい、
うん、いいね、
うん、どれも好きですね。でも、うん、
やっぱね、まあ、ホワイはね結構もうグッドバッジはずっとなんだろう、
うん、
これは 8A の中にももちろん入ってたんですけども、
ね、
ずっとあるんですね。入るときにサイモン・シネックのね、うん、優れたリーダーはどうやって人を動かすかっていう、まあ、ゴールデンサークルの動画を必ず見させるわけですけども、うん、やっぱホワイ、ハウ、ワットの順で、ものを語るみたいなところは、うん、結構浸透しているやつですね。はい。で、Go Beyond ね、よかったね、これ Go Beyond にしてね。これもともとなんか、英語だと、
コンフォートゾーン
を出ろみたいな。
ああ、そうでしたね。
Go Outside
Your
Comfort Zone っていう長かったんですけど、うん、
確かに、
それでしたね。ボリちゃんがもう Go Beyond だね、みたいな。っていうので、すごい使いやすくなって、
うんうん、スタッフになってますもんね、うん、スラック、
うん、もうね、この今年のテーマの Go Beyond Be Monster っていう
出た
その話個人テーマ来ちゃった
、ね、
はい、
はい、まあ、Go Beyond ね、非常に良かったですね。まあね、あのコアバリューまだまだここからですけども、
ね、
まあ、ぜひね、これやっぱ社内にもね知ってもらって、
うん、
広めていきたいっていうのはありますね、
うんうんうん、
はい、では、時間も来てるので次、対企業ということでデザインをインストールする、まあ、クライアントワーク文脈ですかね。やっぱ今年は、リンカのモチベーションのモチベーションクラウド、
ね、
これはグッドデザイン賞、グッドデザインベスト100を受賞、うん、ですね、
おめでとうございます。
いや、素晴らしいですね。本当にモチベーションクラウドチーム、うん、本当に素晴らしい成果ですね。なんかもう本当にこれデザイン経営というものの事例の中にもまさに入る、
う
ん、ものだろうなっていう感じですね。やっぱりその浅間さんが、そのグッドデザイン賞の受賞展の中で、いかにそのデザインというものを、まあ、デザインの考え方が、
うん、
まあ、3段階ぐらいで変わっていって、そのデザインを理解したことによって経営のやり方が変わったと、
うん、すごいですね。あれは
最高の言葉を言ってくれるな、これ
は。そうですね、
うん、いや、素晴らしかったですね。モチベーションクラウド自体も事業として、 今もう普通に MRR で 1.3 億ぐらいで、いわゆるこのなんかサービスで作ってからまだ2年ちょっとしか経ってないですよ。2年半ぐらいしか経ってないんですけど、それで、MRR1.3 とかのグロースっていうのはちょっとね、異常なんですよ。
異常ですね。
こう多分世界的に見ても割と異常なペースで、成長しているあの SaaS になってまして、でもうこれをやっぱりグッドパッチが手伝って出てるってことが、まあ本当に素晴らしいですね。やっぱりこれ見てると、やっぱりそのやっぱりクライアントの熱量とかオーナーシップ、そのデジタルなね、そのビジネスに対する、こうなんだろう、本気度みたいなのがまさに出てる、こうなんだろう、事例になっていて、でやっぱりそこに行ってたグッドポッチのメンバーたちもやっぱりみんな成長しているし、リンクドモチベーションのね、カルチャーを学びみたいな、自らが成長していく、感じでしたね。この1年なんか印象に残った、まあ、自分が関わったでもいいですけど、プロジェクトありますか、はい、なんか。
ああ、それだとあれですよね。やっぱTBS さんとやらせてもらったやつですかね。事例もワークスページに載ってるんですけど、はいはい、今度プロセスの記事も出ますよね。
はいはい、
あれはかなり印象的でしたね。うん、まあ、あれはかなり個人の話になっちゃいますけど、僕が初めて PMUX デザイナーとして独り立ちしたプロジェクトでもあり、うんうん、完全にゼロからの立ち上げでもありとか、うん、もうブランドも作んなきゃいけないしっていうの、はいはいはい、でも完全ゼロ一っていうのもあったし、うんうん、まあ、あとは開発までやるっていうのが、ゼロ一から開発までってプロジェクトが最近そんなに、まあ、少ないので、はい、その中でもそれを6ヶ月7ヶ月ぐらいかなできたのはすごい良かったですね、はいはい、あれもやっぱり浅野さんの話でも出ましたけど、うん、PO の方がすごいんですよね、熱量が、はいはいはい、すごい優秀で、
はい、
もうプロダクトのことをずっと考えていて、
はい、
でかなりビジョンもあって、うん、で、まあ、TBS さんってテレビの会社なので、うん、そんなにこうデジタルにまだその踏み切ってはないんですよね、はいはいはい、その投資っていう意味では、
はい、
のに対してそのデジタルに今から行くんだっていうので、うん、ウェブのタッチポイントを持ちたいんだっていうので、うん、すごいミッションが強烈にあって、うん、
はい、
でその方と隣でやれたのは本当自分の経験としては大きかったですね、
うん、
であとはそのチームもかなり良かったんで、社内の、
ね、そうね、うん、MVP を取ってましたからね、
受賞しましたね、8月、ありがたい、
素晴らしいチームだったですね、
うん、
まあ、なんかこの1年って本当に案件のなんだろう、まあ、多様さというかレベル感もさらに、まあ、毎年やっぱりね、レベルアップしてる感じはあるんですけども、うん、やっぱり1年半前に、フィンテック領域への参入っていうので、ね、資金調達とともに宣言してから、まあ、フィンテック系の仕事もすごい増えて、で、まあ、来年にかけてね、また出ていくわけですよ。やっぱりそのフィンテックの仕事ってなかなかちょっと表に出なかったりするの で、
うん、そうですね、
これがまあ来年にかけてこうリリースしていくときに社会に対してどうインパクトを与えていくかっていうのもそうだし、うん、まあ、スタートアップもね、まあ、僕が、ちょうど1年ぐらい前にスタートアップのデザイン手伝いますっていうので、採択されたフリックフィットさんとか、うん、
はい、
もそうですし、この1年スタートアップの仕事も相変わらずやってまして、
うんうんうん、
でやっぱりね、そのスタートアップのとも仕事をするっていうのはやっぱりうちの何だろう、まあ、一つのアイデンティティだったりするので、これはまあ、引き続き来年もいいスタートアップと一緒に仕事をしていきたいなっていうふうに思ってるっていう感じですね、
うん、
あとは今年社内で特徴的な取り組みといえば、そのまあアドウェイズからね、まあ、ユイタソという、まあね、こうユイタソってこうユイタソで縁会っていうのもありますけど、ね、
いいじゃないですか、
はい、
遠藤さんよ、
遠藤さんですけど、ね、はい、まあ、アドウェイズのデザインマネージャーでね、はい、もう80人ぐらいの組織を
GM ですかね、
はい、率いてる GM なわけですけども、その GM がなんとグッドバッチに8ヶ月間こう留職というまあ、出向みたいな、
うん、
感じで来まして、でまさにうちの、ね、プロジェクトにも入ったりとか、うん、実際マネジメントとしてチームを持ったりとかして、これが非常にまあ、なんかすごい新しい取り組みで、まあそのね、アドウェイズ の山椒さんという取締役の人との飲み会から始まったポットでのネタなんですけども、うん、これが まさかこう非常に、社内にもいい影響を与え
たので、良かったですね。
まあ、なんかね、勝樹も別にユイタスユニットに入ってないのにお前なぜかすごい仲いいっていう。
はい、来週軽井沢行きますけど一緒に山椒さんも一緒に。
あ、そうやな、謎すぎる、うん、なんかあのああいう社外の人が、グッドバッチにこう出向できて、なんかどんな影響があったとこう社員側こうなんだろう感じたの。
はいはい、もうユイタソはですね、はい、全くうちの社員に似てる人いないんですよね。
確かに
一人もいない。
確かに。
で、あの子情熱ですごく突っ走ってきて、うん、でなおかつやると決めたことはやるみたいな、うん、っていうある意味男らしさもあって、
はいはいはい、
でとはいえマネジメントとかになるとかなり優しさというか、はい、人思い、
うん、
一番人思いなんですよね、はいはいはい、彼女って。でそういう人ってあまりいなくて、僕らの中でやっぱアウトプットとかいう、はい、一種ちょっとドライではないんだけど、うん、なんかあまり人に対するこう愛みたいなのを、熱さとかを全面に出してきてぶつかってくる人ってあんまいなかったんだけれども、なんかこのユイタソが来たことによって、あ、そういう一面もありなんだとか、そういうマネジメントもありなんだなみたいな、多分マネージャーの中でも気づかされた人が
刺激がね
かなりあったと思うんです。新しい風が入ってきて、マネジメントスタイルも多分変わった人がいるんじゃないですかねっていうふうに思ってて、そういう意味でその熱とか愛みたいな、そういう部分をアドバイスから持ってきてくれたっていうふうにユイタソに関しては思ってますね、僕は。
まあ本当ね、まあ、ここからも多分アドバイスとはいろいろと仕事をすることがあるだろうし、はい、一見ねグッドバッチとアドバイスって全然こう毛色が違う会社なんですけども、うん、やっぱりこれがあの2社が意外にこうユイタソという人材のおかげで、結びつきが強くなって、うん、ね、岡村さんがうちの社員総会に来てくれたりとか、はい、僕がアドウェイズの社員総会行ってご覧したりとか、はい、まあ、そういう交流もあったりもしですね、うん、非常になんかすごくこういう留職っていうね、取り組みで輪が広がるのは素晴らしいな。
いいです
ね。そのおかげでね、ここからアドウェイズにデザイン文化がね、うん、ね、取り入れられていくようになると、まあ、まさにねこれは、はい、あの僕らがそれの後押しをしたというかサポートをしたということになるので、まあ、ここからが見ものって感じです ね, ですね、
まさに今頑張ってますね、ユイタソが。
はい、
はい、
じゃあ4番目、対デザインコミュニティ、デザインイベントの参加。これはさっきも、ね、言いましたけども、うん、あのまあ、やっぱ UI ブランチとかね、デザインシップ、デザインスクランブルとか、積極的に、まあ、うちも参加して、まあ、あのキョウちゃんなんかね、スタッフであのどれも出てるけども、うん、なんか、このデザイン業界の熱量みたいなのをやっぱりこう感じるわけですね、やっぱね。
そうですね。
出てて。
うん、私なんか責任を毎回すごく感じます。
そうね、
そうね、
そうだよ、クオリティ下げれないね、
うん、そうですね
もうちょっと緩くやりたいけど
いやいやいや
下げれないですね。まあ多分来年もね、こういうあのデザインコミュニティ系はあのやるだろうし、うん、まあ、うちのね会場を結構毎回使って、もらっていろんなことやってたりするからね、
うん、
その割にこのグッドバッチのあのね、オフィスの周辺がどんどんこうゴーストタウン化していってるっていう、
ランチ食うとこないっすかね。
ないかね。もうなんか再開発でこれ 夜とかマジやばいもんね。夜のこのなんかゴーストタウン具合相当やばいもんね。
やばい
っ
すね。
もうね、早くちょっと桜の方が再開発進んでほしい、ね、
少しずつね、はい、綺麗になってきてますね。
はい、で最後対メディアでいうと、まあ、今年本当にねいろいろ取り上げていただきまして、日経、アクシス、ウェブデザイニング、ニュースピックス、フォーブス、金財という金融業界のね、あの老舗媒体ですけど、金財、日経フィンテックとか未来を作る企業家とかっていうあの本もそうですね出まして、まあいろいろね、出たなって感じですね。
うん、
いや早い1年
早かったですね、
うん、早かったな。なんか今年もなんか
濃かったっすね。
濃いですね。
濃いわ、かなり濃かった。で、なんだろうな、もうたった1年でこんな変わるかってぐらいこうやっぱね、いろんなものが変わってったなっていう感じで、はい、まあ世の中の流れも早いですし、うん、あのまあ、グッドパッチ自体もね、あの、まあ、幸いこう事業はずっと成長をしていて、まあ、優秀な人たちも、ね、どんどん入ってきていて、うんうん、 なんか社内の社員から見ると特に勝木は、ね、クライアントワーク側で働いてるけども、はい、入ってきてる人のなんか、まあ、質みたいな、なんか質が種類ってなんか変わったと感じるの、なんかどうな
の？それちょうど最近変わったなと思ったところがあって、うん、最近かなりチームに対する重要視をする度合いが上がってきたな
って、上がってんだ、
どの案件も上がってるなと思っています、まあ、まあ案件名は言えないですけど、なんかそのなんていうんですかね、みんなで作んないといいものできないよねっていうのが、もう言うまでもなく共通認識になってる、それこそプレイヤーズチームみたいなのがもうゼロから最初から浸透してるのが最近の流れかなと思ってて、多分なんかチームを大切にしないといいもの作れないんですっていう人がどんどん増えてきてるんですよね。
なるほど。
僕の TBS の時もそうですけ ど、あれなんて別に僕がすごかったっていうより一緒にやったデザイナーとかエンジニアがすごかったっていうのを僕は結構声に出して言うんですけど、そういうことを言う人が増えてきたことによって、なんかこう一人の一点突破じゃなくて組織で勝ちに行くっていうのが増えてきた。それはでも入ってきた人が変わったっていうより受け手側としてのカルチャーが変わってきたから、それが浸透がかなり早くなってきたみたいなのはあるかなと思ってます。人に対してはそんなに別にこう変わったなみたいなのはそんなに感じないですけどね。
俺はねもうこの1年明確に変わったのは、要はマネージャーがね強くなったのよ。
あ、
まあ、増えたのもあるし、
それはありますね、確かに、
やっぱりその過去1年、過去1番、
確かに、
うん、やっぱ、まあ、俺はねずっとそのマネジメントで苦しんできたっていう、経緯が、まあ、あって、で、まあ、ちゃんとね今までのマネージャーの子たちをサポートしきれなかったなと、役員もそうだけど役員も含めてしきれてあげれなかったなっていうところは思ったけども、やっぱりこの1年はそのマネージャーたちの成長というか、まあ、マインド面の成長かな、がすごい感じいて、で、まあね、それを率いる松岡さんもそうだけども、だって俺なんかもうほぼほぼこう、
そうですよね、
クライアントワークに関わらなく、関わることはほとんどないわけよ。
ないですね。
うん、当然なんか俺経由でね取れる案件とかがあるから、そういうのはちゃんと見たりはするんだけども、それ以外はもう全然こうスラック上でも、俺が現れるのってもうテラスハウスチャンネルぐらいで、ね
毎週火曜はね、
毎週火曜は
見るの早いからな、土屋さん、
テラハチャンネルぐらいしかこう顔を出さないぐらいの、状況にはなっているので、いわば安心してじゃないけど、やっぱりちゃんとみんなに、任せて、で、その中でなんだろう、プロセスのブラッシュアップもやっぱりちゃんとされてるし、クオリティを上げるような、今の勝木とかやってるような、UI のこうベースを上げるような取り組みとか、そういうのがちゃんと進んでいってると、これ素晴らしいことですね。
素晴らしいですね。
いや素晴らしい、
確かにマネジメントチーム強くなったんですね、
なのでやっぱこれは、来年ね、まあ、うちはやっぱりこう一つのマイルストーンとして、まあ、公開企業を目指してるっていうところがあるから、さらに、まあ、強くしていかないといけない、
そうですね、
というふうに思ってるわけですね。
来年のテーマです、
はい、ということでちょっともう時間が来ちゃったかな、はい、まあ、来年に向けての、ね、抱負を言おうかなと思ったんですけど、もう、もういっか
言っときましょうよ最後に。
言っとく。
ちょっと
言っとく、
はい、
じゃあいいよ言って、
僕から行きます、
うん、
僕はさっきマネジメントの話も出たんで、デザイン×経営とマネジメントっていうのを、もうちょっと極めたいなと思ってて、
はいはいはい、
まあ、デザイン経営っていうのはイノベーションとブランディングっていう効果が見えてきたものの、そこに行く過程がまだやっぱり難しいので、そこをちゃんと作っていきたいのと、
はい、
デザイン人材のマネジメントっていうのを2019年はテーマにしてます、はい、でもかなり抽象的ですけど、
いいですね。
土屋さん何かあるんですか2019年。
ちなみにキヨちゃんある
私ですか、私は個人としての価値を上げる、
どうしたどうした、
ね、ずっとそれをなんか自立する、
自立する、なるほどね、
はい、
あ、なるほど、一人前、
はい、
一人前にならないとチームに貢献できないってあるからね。
そうですね、
だからそのチーム重要だけど、チームの前にやっぱり個人がねちゃんと
そうですね、
プロフェッショナルとして 立たないといけないっていうのはやっぱ当然あるので、
うんうん、
はい、
で僕はじゃあ来年は、ツイッターを頑張るっていう、
さらにこれ以上
ツイッターを頑張る、
どうしようかな、ツイッターのキャ、まあ、なんか今年ね、なんかツイッターすごいなぜかみんな始めちゃった、経営者もそうだし、うん、デザイン界隈もみんなツイッターになってるわけ、
うんうんうん、
でもう三浦さんみたいな名言ボットみたいなのが出てきちゃって、はいはいはい、軽くこう1万フォロワーとか超えていく、ね、わけですよ。で俺もねこの悩んでるわけよ、やっぱその名言ボット化するっていうこのもうちょっとこうねいいことをつぶやくツイッターキャラクターになった方がフォロワーが増えるんじゃないかなとか思ったんですけど、
は
い
は
い、そうするとワロだとか言えないわけですよ。テラ派とかね、
確かに
テラ派のこととか、
デッパリンの話
でですもんね。デッパリンの話はしてる場合じゃないわけですよ、本当。このね、だからこの緩さを保ちつつ、フォロワーを増やしていくにはどうしたらいいかっていうのを一応ね、考えてますね。
ウッドパッチの事業の話してほしかった。
はい、ということで。はい、事業は頑張ります。事業はとりあえず頑張るっていうことですね。
はいはい、
もう来年もね、ちょっと面白い1年にはしたいので。
そうですね。
はい、2019ね。はい、まあね、こうオリンピックの前の年ですから。
そうですね。
これは来たよ。いやいや。まあ、オリンピックの時ね、こう会社としてもこうでっかい花火を打ち上げれるような、うん、感じに持っていきたいですからね。
そうですね、
はい、ということで、
はい
はい、2018年最後のポットバッチですけども、はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。ありがとうございました、はい、読んでいただいて、
はい、じゃあ良いお年を。
良いお年を。